神の御言葉を語ります。今日はタイトルはこの後、今日礼拝の後ですね、この教会は年に1回の教会年次報告会をいたします。それでクライストチャーチ、この教会はどのような教会文化、どのような教会をですね目指しているのかということをお話をします。これは教会の基本的な姿ですから、どうぞ皆さんよく聞いてください。はい、マタイの福音書28章19から20、これは本当にもういつも皆さんにですね語っている御言葉です。この御言葉の意味は、これはクライストチャーチの土台の御言葉ですがですね、あなた方は出て行って、とにかく出て行きなさいと。どうするか、人は人に出会い関係を作りなさいと、お友達になりなさいということです。愛を行いですね、そしてその人が心を開いたら福音を述べ伝え、信じたらバプテスマを施しね、メンタリングを行い、聖書の御言葉を行うように教えなさい。聖書の御言葉を教えるだけではなく、それが実行できるように教えなさい。で、そのことによってあらゆる国の人々を弟子としなさい、この御言葉ですね。で、これがクライストチャーチの土台の御言葉です。ですから皆さん自身は弟子にならなければいけないし、弟子をですね作り育てなければなりません。今日は教会文化の話ですが、文化とは何でしょうか、文化って何ですかとですね。はい、広辞苑という辞書によりますと、人間が自然に手を加えてできたものや心の形とあります。文化というのは人間が自然に手を加えてできたものや心の形。例えば日本は畳の文化です、着物の文化です、お辞儀の文化ですですね。西洋は握手したりハグしたり、時にはキスをしたりしますけども、日本はお辞儀の文化です。また洗礼の文化ですね、何かもらったらお返ししなきゃいけないと。で、何か良いことがあったらですね、おかげさまでとですね、おかげさまでの文化です、ね、こういう他にもたくさんいろいろあるわけですけどもね、例えばこういう文化があるわけです日本に。で、これは兄弟姉妹皆さんはですね、誰から教えてもらったわけでもありません。だって生まれた時からその文化にいるわけですから、誰から習ったわけではなく、生まれた時からですね当然のように受け入れてきました。これが文化です。モリソンファミリーはスリランカから来ましたけど、からもちろんスリランカにはスリランカ文化というのがあるわけです。で、それは日本の文化と異なっている部分ももちろんあるわけですですね。しかし日本に来たらこの文化の中で彼らは生活をしていきますので、だんだんですねこの文化に染まっていく、馴染んでいくと、そういう形ですですね。はい、これが文化です。ちょうど文化というのはですからですね、空気のようなものですですね。自然にそれを吸い込んでいくわけですね。抵抗なくその文化に馴染んでいきますですね。自然に文化と吸い込んで馴染んでいくわけです。で、そうなっていくわけです。それが文化というものですからですね。空気のようなものです、ね、文化に逆らえば、まあ、その国ではですね生活が少しやりにくくなるわけです。ではイエス様はどのような教会文化を作りたいと望んでおられるでしょうかですね。自然と教会に来たらこうなってしまったと ね、皆さんがですね、礼拝に来ます、兄弟姉妹と交わります、教会とは皆さんのことですから、皆さんが教会に来て来続けていたら、もう私はもうこんなになってしまったと。どんなになることをイエス様はですね、皆さんに望んでおられますでしょうか。これが教会文化です。ですね。教会に生き続けたら、私はこんな人になってしまいました。こんな人になりました。イエス様はどのような教会文化、つまり皆さんをどのような人にですね、なってほしいと願っていらっしゃるでしょうかということです。それが教会文化です。はい、ヨハネの福音書10章10節開いてください。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいきます。まあ、10章10節全部読んでください。
盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。
この盗人っていうのは悪魔サタンを表します。サタンの目的は盗んだり滅ぼしたり殺したり滅ぼしたりするためです。でもイエス様が来たのは、私が来たのはとこう書いてますね。でその私がから皆さんと一緒に声を上げて一緒にですねお読みいたしましょう。はい、私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。イエス様が来られたのは羊というのは私たちのことです。イエス様を信じているですね、兄弟姉妹のことを聖書は羊、イエス様を羊飼いに例えています。でイエス様が来られたのは羊、私たちが命を得るためだと書いてある。しかも豊かに得るためだとこう書いてある。兄弟姉妹、イエス様は宗教を始めるために来られたのではありません。イエス様は何か今から宗教活動するから、宗教するからね、皆さん集まれとおっしゃったのではありませんですね。じゃあ宗教って何ですかですね。宗教って何でしょうかですね。キリスト教は宗教でしょうもん。イエス様は違うとおっしゃるんです。で宗教って何ですかですね、はい、宗教っていうのは組織化です。まず集まって組織ができます。そして上の人から2番目にだんだんだんだん階層ができますですね。もう昔のカトリック教会、今もそうですが、見たら分かる通りです。ローマ法がいて、枢機卿がいて、司祭、大司祭がいて、司祭がいてですね、ずっとですね、階層化されています。そして立法、教えがあります。戒律みたいなものが必ずあるんです。そしていろんなルール、規則に縛られています。また聖なる場所があります、ね、ローマはバチカンがあったりですね、神殿や聖殿と言われる場、聖なる場所があります。そこに本尊が今あります。ご本尊様がおられるわけですよ、宗教にはですね。で本尊は金属、金やですね、石で作ったものもあれば、人間が本尊になる場合もあるわけです。祀られているわけですよ。だからそこではさまざまなですね、宗教的な行事があるわけですよ。何々祭、何々祭と言ってですね。でも宗教行事や祭りがあるわけです。で、信者の人は参加を義務付けられます。ですね。で、行事参加やですね、献金や献品、いくら出さないかんと、何ば出さないか、求められるわけです。これが宗教です。イエス様はこんなことをするために来られたのではありません。これが宗教ですよ。だから私たちはこうなったらいけないのです。でこれイエス様の目的じゃないからですよ。ですね。イエス様は宗教を始めるために来られたのではありません。答 こんなものをですね作るためにね、イエス様は来られたのではありません。なんとおっしゃった？あ、ごめんなさい、その前に、ですから宗教にはですねルールがあっても命っていうのがないんです。決まりばっかりしかないんです。そこに流れる命はありません。イエス様は宗教を始めるために来られたのではありません。こんなことをですね始められるために来られたのではありません。イエス様は羊、イエス様を受け入れですね、で神の子となった者たち、皆さんのことです。イエス様を信じて神の子となった者たちが命を得る。でこの命のことをギリシャ語で造営って言うんです。で言葉の意味は神の命、神様と同じ命という意味です。ですね、豊かに持つために来られたと書いてありました。ですね、イエス様は宗教活動ではなくてですね、羊、私たちがですね、イエス様を信じて神の子となった者たちが命を得るために、神様と同じ命を持つためにって意味です。でね、しかもそれを豊かに持つために来られたって書いてある。で豊かな命って何ですか？豊かな命というのは何でしょうか、ね、豊かに持つためですか。じゃあで豊かな命って何でしょう、はい、豊かな命というのは与える命のことです。皆さん何でも溢れたらですね他の人に与えるわけですよ。もうたくさん持っているからどうぞあなたにもどうぞって話ですね。もう私たくさんありますから自分だけでは使い切れませんからあなたにも差し上げましょうと。で豊かな命というのは与える命のことですですね。そうですね、はい、豊かだから与えられるわけですよ。で与える命って何ですか、はい、人の働き20章の35節これ私その正常朗読に書いてなかったと思う。こう書いてあるこのように労苦して弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりは与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことをあなた方に私は万事につけあなた方に示してきたのです。つまり人の働き20章の35節にはですねこう書いてあるんです。受けるよりも与える方が幸いですって書いてあるんです。つまりですね、与える命というのはですね豊かな命というのは与える命のことで、与える命というのはですね人を愛して神を愛し人を愛する愛する命のことです。与える命というのは愛する命のことです。イエス様の生涯はご自分のすべてですね、命を与えるほどに私たちを愛してくださいました。整理してください。イエス様は私たちが命を得豊かに得るために来られました。豊かな命というのは与える命のことです。で与える命というのは愛する命のことです。それは神を愛し人を愛するということです。イエス様ご自身がご自分の命を与えるほどに私たちを愛してくださった。私たちはイエス様のこの姿に習うのです。これが教会です。これが皆さんです。よく分かってください。私たちは宗教行事をするために集まっているのではありません。命を与えるために集まっているのです。ですね、それをよく分かってください。はい、ヨハネの 福音書15章を開きましょうか。はい、大鳥兄弟、皆さん開いた人一緒に読みますので開いてください。はい、ヨハネの福音書15章の13節です。大鳥兄弟読んでください。
人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。豊かな命というのは与える命ですですね。最も大きな愛は、人がその友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。これはイエス様がご自身が実行されたことです。そしてイエス様は次に15章の12節読んでください。
私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。
イエス様がですね、私たちのために命を捨ててくださったほどに私たちを愛してくださったようにって書いてある。私たちも互いに愛し合うことがイエス様の命令だと書いてある。これだからイエス様が私たちを愛してくださったように、私たちのために命を捨ててくださったように、あなた方も愛しなさい、愛し合いなさい。で、これが命令です。このためにイエス様は私たちのとこに来てくださったわけですですね。はい、家に教会、皆さんのことですよ。イエス様を信じる者の集まりはですね、なんといってもイエス様が中心です。イエス様中心でない教会はありえません。それ教会と言いません。まずですね、イエス様が中心です。2番目、この聖書の御言葉に従います。で、私たちが御言葉に従うときに聖霊様が必ず働いて助けてくださいます。聖書の御言葉は真理ですから、御霊はですね、真理の御霊ですから、聖書の御言葉に従おうとするとき、必ず聖霊が働いて御言葉を実行できるように助けてくださいます。そして3番目、互いに愛し合う文化というものを私たちは作らなければいけないということです。教会はイエス様が中心であり、神の御言葉に従い聖霊様に導かれ、互いに愛し合う文化にならなければならない。これが教会文化です。はい、じゃあ皆さんまとめるとですね、教会というのは何でしょうか、ね、建物じゃないことはですね、組織ではないことはですね、皆さんよく知っている通りです。なんといっても人です。あなたなんです。あなたが教会です。教会というのは人のことです。次、命のことです。命がなければ教会とは言いません。で、この命は造営ですね、神様の命です。はい、教会にですね、必ずいるもの、それは愛なんですですね。教会は愛です。次にですね、教会は関係なんですですね。私たちは関係の中で生きているわけですですね。はい、7つの本質の教会の第一はですね、関係でしたですね。教会は関係です。ですから今日ですね、あなたは一人では教会にはなれません。私は礼拝に行かなくても自分で聖書を読んでいるからですね、祈っているから大丈夫は間違いですですね。一人ではですね、教会になりません。教会は必ず関係なんです。関係です。ですから孤立しないでください。孤立しないでください。はい、3つ目、ライフスタイルです。 教会というのはあなたの生き方なんです。どう生きていくかの生き方です。まあ、ライフスタイルと生き方は少し違うので後で説明します。2番目に生き方です。どう生きるかですですね。ライフスタイルであり教会は生き方です。はい、How to live って書いてあります。次にですね、弟子を育てていくことですですね。はい、弟子の継承です。そして愛があふれるイエス様の家族です。この赤い3つに関してはですね、この後に一つ一つ説明をいたします。そしてこれがですね、私たちが求める願うですね、クライストチャーチの教会文化です。はい、皆さん、教会はというところがですね、私が言いますから、次にずっとですね、ここに書いてあることをですね、声合わせて皆さんと一緒に読んでいきましょう。はい、教会は人、命、愛、関係、ライフスタイル、生き方、弟子育成、愛があふれるイエス様の家族、ね、これがクライストチャーチの教会文化です。ですね。今日はクライストチャーチの教会文化について話しています。私たちはこのような文化を持った教会づくりをしようということです。で、これがですね、当たり前のような空気のような雰囲気を持つ教会を作りましょうと言っているわけです。文化は誰に教えられなくてもですね、空気のようなようにで、みんなそれを吸っていくし、ですね、後から来る人もそれが当然のようにそれをですね、受け入れていくわけです。はい。まずじゃあライフスタイルということがありました。それをちょっと説明します。どう生きるあなたの生き方です。あ、いや、ライフスタイルという言い方はちょっと違います。ライフスタイルです。はい、ライフスタイルというのはですね、広辞苑を引くと趣味とか交際などその人の個性を表す生活様式とこう書いてあります。一箇所聖書を開きましょうですね。ルカの福音書12章15節書いてあります。じゃあ大鶴兄弟12章のですね15節読んでください。
そして人々に言われた、どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい。なぜならいくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではないからです。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、そして人々に言われた、どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい。なぜならいくら豊かな人でもその人の命は持ち産や持ち物にあるのではないからです。兄弟姉妹、皆さんがどんなに多くのものを持っていて、またお金を持っていて、財産を持っていてもですね、命と関係ないと書いてある。あなたの命はね、持ち物とは関係ありません、お金と関係がありませんと書いてあるですね。関係ないんです、お金と命は。今は終わりの時代です。終末、景況はですね、いつ起こるか分かりません。ですから皆さんの生き方はですね、非常にシンプルにしてください。ですね、世との関わりをですね、最小限にしてですね、いつでも全てものも手放して、いつでもですね、イエス様が上がってきなさい、天に上がってきなさいと言ったらいつでも天にあるもの、手放しですね、天国に上げられるように心の準備をしておいてください。 皆さんはロトの妻をご存知です。ソドムの町が滅ぼされるとき、神様はロトとの家族ですね、ロトと妻と娘が2人いたわけですけれども、ソドムの町から逃げなさいとですね、逃がされました。その彼らが逃げていくときに、ソドムの町が天からの硫黄の火で滅ぼされました。後ろを振り返ってはいけないと言われたにもかかわらず、ロトの妻は後ろを振り返ってしまいましたですね。つまりソドムに心惹かれる何かがあったからです。財産だったかもしれません、持ち物、誰か人だったかもしれませんし、何かは分かりませんが、とにかくソドムに心を寄せたものがあったわけです。だから気になって後ろを振り返りました。どうなったでしょう。潮の柱になったって書いてあります。ですから景況はまさにそのですねことなんですが、いつでも天に上げられるように生活をシンプルにし、いつでもですね主がおいでなさいとおったら手放せるように心の準備だけはしておいてください。これがライフスタイルです。そして皆さんはですね、必ず天国に行きますから、この地上では何年生きるか分かりませんですね。和子姉妹は72歳でしたか、
はい、
川木兄弟は88歳でしたよね、
はい
はい、人によって長さは違いますがですね、必ず天国に行きます。この地上ではですねしばらくの間です。天国は永遠です。どっちに宝を持ちたいですか。永遠のために宝を蓄えますか、この地上の一時的なもののために蓄えますか、で上がっていくですね天国にですね宝を蓄えてくださいですね、はい。はい、次に生き方についてです。どういうふうに私たちは生きていったらいいでしょうか。もうこれは皆さんよく知っている通り何度も語ったことです。最も大切な命令はマルコ12章の29から31ですね。もう何度も読みました。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、精神を尽くして、あなたの主である神を愛せ、あなた自身を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいですね。この命令です。はい、教礼しまよく聞いてください。どう生きていくかですね。愛というのは愛するという動詞です。名詞ではありません。どういうか、愛という何かがあるわけではありません。ほらこれが愛ですよって言ってもですね、愛を見せる愛と何かがあるわけではありません。愛はですね、愛するという動詞です。つまり愛は行いによってしかですね証明できないのです。皆さんが行いをしたときにそれが愛したということがようやくわかるわけです。愛は名詞でありません。ものでは何か向こうですね、名詞ではありません。愛は行いによってしか証明できません。じゃあどのように愛しますか。何をしたら愛したことになるんですか。はい、マルコ25章を開きましょう。あ、ごめんなさい、マタイ25章を開きましょう。じゃあ小鶴兄弟、マタイの25章のちょっと長いですが34から40読んでください。
そうして王はその右にいる者たちに言います。さあ私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹であった時私に食べるものを与え、私が乾いていた時 私に飲ませ、私が旅人であったとき私に宿を貸し、私が裸のとき私に着るものを与え、私が病気をしたとき私を見舞い、私が牢にいたとき私を訪ねてくれたからです。するとその正しい人たちは答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられるときに泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ね しましたか。すると王は彼らに答えて言います。まことにあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。
はい、これここは天国で祝福された人たちのことが記されています。天国ではどういう人たちが祝福されたでしょうか。書いてある通りです。私が空腹であった時にあなたは食べるものを与えてくれました。私って誰ですか。ここはイエス様がおっしゃってるんですが、最も小さなものの一人にしたのは私にしたのですとおっしゃった。どんな人にでもあなたがしたことはイエス様にしたことになるんですよとおっしゃるんです。空腹であった時食べるものを与えてくれましたねと、乾いていた時にあなたは飲ませてくれましたねと書いてある。旅人であった時宿を貸してくれましたとですね。次何て書いてあるんですか。裸の時着るものを与えてくれましたと書いてあるですね。その通り書いてあるんですよ、ね、次に病気をした時に見舞ってくれましたと、はい、牢にいた時に訪ねてくれましたとかね、はい、兄弟姉妹、あなたの周りにこういう人はいませんか。ですね、あなたの周りに空腹な人はいませんか。乾いている人はいませんか。旅人の人はいませんか。宿を探している人はいませんか。まあ、いつもここで思い出すのは浜田さんですね。放浪癖があってから宿を貸してくださいって、昔よここに来てですね、何番幾番か泊めて、あ、食事を振る舞ってスーッとまた出ていくんですね。で何ヶ月か経つとまたですね、泊めてくださいって言ってからですね、今どこですかね、四国かなんかにいるんじゃないですかね。四国かどっかで今ちょっと少し定着しているようですが、またいつか来るか分かりませんですね。はい、旅人で宿を探している人はいませんかですね。病気をしてしている人はいませんか。病にいる人はいませんか。尋ねてくれました。今日の質問よく聞いてください。聖書が語る愛というのは、あなたの隣人が、隣人というのはですね、あなたの家族や友達や会社の同僚やですね、あなたの周りにいる人たちのことを隣人と言います。また今携帯がありますので、携帯で連絡を取れる人を友達、隣人と言うんですが、困っている時、またあなたがそのニュースを聞いた時にですね、その人が困っている、何かの必要がある、助けを求めている時に、あなたが、あなたのできることをすること、これが愛です。 もう一度言いますですね。あ、ごめんなさい。聖書が語る愛とはよく聞いてください。あなたの隣人が困っているとき、必要があるとき、助けを求めているとき、あなたのできることをすること、これが愛です。これが聖書が語る愛なんです。ですからですね、愛には必ず犠牲が伴います。ね、肉体的な犠牲、時間的に犠牲、経済的な犠牲が必ず犠牲が伴います。聖書が語る愛にはですね、犠牲のない愛は存在しません。自分が犠牲を払わなければそれは愛とは言いません。聖書が語る愛はですよ、そしてですね、犠牲の大きさが愛の大きさなんです。あなたが大きく犠牲を払ったということは大きく愛したということです。ですね。そしてイエス、最大の愛はイエス様がさっきおっしゃった。友のために命を捨てること、これ以上の大きな愛はないとおっしゃった。だって命以上の犠牲はないわけですから。ですね。ヨハネ15章の13節、先ほど読んだところです。人がその友のために命を捨てるというこれ以上の愛はありません。イエス様は十字架の上でその愛を私たちに示してくださったんですですね。そうですね、はい、愛するということは必ず犠牲を伴うんです。犠牲の大きさが愛なんです。愛の大きさです。それをしなさいと聖書は言ってるんです。で、これはしなさいというイエス様の命令なんです。してもいい、してもしなくてもいいというものではないんです。しなければならないんです。命令だからです。私たちのご主人の。必ず愛さなければなりません。もし皆さんがですね、困っている人のですね、ニュースを聞いたら、情報を知ったら、あなたはその瞬間に、責任があるんです、その人に対して。で、その時にあなたのできることをすればいいんです。できないことをする必要はありません。そして一人ではできないと思ったら、あなたはですね、教会でするんです。教会でみんなで助ければよいことです。それが教会なんですですね。いいですか。私たちの教会文化はこういう文化を作ろうとしてるんですよ。イエス様はこの愛を私たちに与えてくださいました。故に私たちもですよ、同じ内容のことが第一ヨハネ3章に書いてありますので、そこを一回読みいたしましょう。16から18です。ヨハネ第一の手紙3章の同じ内容のことが書いてあります。3章の16から18です。では、お続きを読んでください。
キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても憐れみの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛がとどまっているのでしょう、いるでしょう。子供たちを私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。
はい、ちょっと長いですが、聖書を開いている人ですね、16から18まで一緒に声を出してお読みいたしましょう。はい。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても憐れみの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛がとどまっているでしょう。 子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。まさに今書いたと言った通りのことが書いてある。言葉だけで愛する偽りですですね。行いと真実をもって愛しましょう。はい、これがですね、兄弟姉妹、クライストチャーチの教会文化ですですね。分かりましたね。文化とは最初の話に戻ります。空気のようなものです。その空気の中で育てば、教えられなくても、みんながそうしてるわけですから、強制されなくてもですね、自然にできます。で、そのような教会文化を作りましょうということです。時間をかけてですね、作っていきましょうということです。はい、まあ、それが当たり前のようでです。もう人を愛することはもう当たり前のですね、集団です、ね、教団です。特別なことではありませんですね。それが文化なんです。教会は神様がお父さんです。イエス様は長子、長男ですね、長男です。そして私たちはイエス様のですね私たちは兄弟、私たちはお互い兄弟姉妹です。そしてイエス様の家族です。クライストチャーチのビジョン1にはですね、修法の中に書いてあります。まあ、そのまま読むのをちょっと今日割愛しますが、クライストチャーチのビジョンの1、2をですね、読んでください。はい。イエス様が中心です。街道の中にいる人だけではなく、今日集まっている人だけではなく、出て行ってですね、皆さんが街道関係を作って、そこを教会としましょうと私たちは言ってきました。です。だからその人たちはみんな家族なのです。私はこういうビジョンを描いています。この一人で生きていくのが困難で危険な時代、イエス様中心の互いに愛し合い、共に助け合う大きな大きなファミリーを作りたいと願っています。兄弟姉妹、どうぞこの愛のファミリーの中にですね、あなたの周りにいる人々をどうぞ誘い入れてください。あなたもおいで、あなたもおいで、私たちと一緒に共に愛し合って生きていきましょうとですね、この大ファミリーの中にあなたの周りにいる人々をですね、どうぞ誘い入れてください。で、その人たちと一緒にですね、私たちも一緒にですね、この地上の困難な難しい時代を愛し合いながら生きていきましょう。これがクライストチャーチの教会文化です。よろしいですか。アーメンですか。
アーメン。
アーメンですね。はい、これを作っていきましょう。はい、ではお祈りいたします。聴覚者の方、どうぞ来てください。